岩手医科大学命から、今週は先週に引き続きまして口腔外科で扱う嚢胞疾患についてということで、お話を口腔顎顔面再建学講座口腔外科学分野准教授の小川敦史先生に伺っております。今週も小川先生、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオ聞いてる方の中には、今週たまたま聞いてるよっていう方もいらっしゃるかもしれませんので、私たちがテーマとしているこの嚢胞について、また先週の振り返りもちょっとしていただきながら、今週のお話続けていきたいと思います。小川先生、まず嚢胞とはというところからお話しいただきましたよね。
嚢胞とは体の中に生じた病的な袋状のものを嚢胞と言います。一般にその中には液状の内容物が入っており、ほとんどの嚢胞はその内側が上皮によって覆われています。口腔外科領域には顎骨にできる嚢胞と口腔の軟組織に発生する嚢胞があります。嚢胞はその成り立ちから歯に関係あるもの、これを歯原性と言います。歯に関係ないもの、非歯原性に分けられます。
というこの嚢胞の中で、顎に発生する顎骨とおっしゃってましたね、はい、この顎の骨に発生する嚢胞がいくつかあるということで、先週は3つお話しいただきました。歯根嚢胞でしたね。そして
顔歯性嚢胞と歯原性角化嚢胞についてお話しさせていただきました、
はい。軽くどこにできるのかというお話を振り返りたいと思うのですが、歯根嚢胞というのは字で表しますと歯の根ですが、まさに部位はそこですか。
そうですね、歯根の先端部分にできる嚢胞を歯根嚢胞と言います。
はい。そして、顔歯性、歯を含んでるよという嚢胞、顔歯性はどこの部位にできるんでしたかしら。
前腹歯、顎の骨の中の埋まっている歯ですね、はい、前腹歯の歯間を含む形で形成される嚢胞です。
こちらの場合は、先週のお話の中で印象的だったのが、その嚢胞を切除した後に歯の矯正といいますか、歯並びもきれいに整えていくよということでしたよね。
そうですね、その埋まっている歯が正常歯列にあるべき歯である場合には、牽引というんですが、その歯を引っ張り上げてきて正常歯列の中に矯正になるんですけど、歯列を整えるような形になります。
はい、10代から20代に多いということで、まさにね、歯列もこう整えたいところですもんね。 そして最後のお話、先週はとてもこの時間を割いていただきましたけど、歯原性角化嚢胞ということで、これはどういう嚢胞でしたでしょうか。
この嚢胞も顔歯性嚢胞と同じで、顎の骨の中に嚢胞ができる病気になります。
その歯原性角化嚢胞につきましては、がん化する可能性もなきにしもあらずということでしたよね。
ごく稀にですが、いわゆるがん化する場合があります。
はい。で、先週もちょっとご紹介いたしましたけれども、岩手医科大学の口腔外科では、昨年日本口腔外科学会の総会で研究を発表したということ、ちょっとこちらもご紹介ください。
そうですね、34年間に岩手医科大学の口腔外科で診断と治療が行われた歯原性角化嚢胞について検討したんですけども、
はい、
嚢胞の歯原性角化嚢胞の症例数は140例で、男性が88例、女性が52例、平均年齢は 43.8 歳でした。患者様の訴えとしては疼痛、痛みですね、あとは腫れで、部位としては下顎の奥歯、レントゲン所見としては単房性、治療としては摘出が多く含まれていました。その再発率は 20% 前後の報告が多いのですが、10日での再発率は 10% と比較的低いものでした。
と、ここまでが先週のお話でしたけれども、今週はその続きということで、顎骨、顎の骨に発生する嚢胞の、4番目、こちらはどういう嚢胞になるんでしょうか。
術後性静脈嚢胞という嚢胞になります。
はい。どのような病気なんですか。
この疾患から非資源性農法の話になるんですが、
はい、
術後性上顎農法は蓄膿症で上顎道の粘膜をすべて除去する上顎道根治術の後に手術した上顎道内に袋状の農法が発生してしまう病気です。手術の傷が治る過程で鼻腔との通りが遮断されると上顎道内に閉鎖した空間が作られてそこに分泌物が溜まって農法ができてしまいます。膿が溜まるために頬の腫れや不快感、歯の痛みなどが現れます。主に初期は抗生物質の内服で治療します。
症状はどういったものがあるんでしょうか。
この術後性上顎農法の症状は術後数十年してから現れます。最初は頬や歯に違和感や痛み、重みを感じるようになってやがて頬や顔が腫れていきます。また農法が大きくなるにつれて眼球が圧迫されて眼球突出や複眼、物体が二重に見えたりすることですが、このような症状が起きたり口外ですね、上顎が腫れたりといったことが起こるようになります。まれに副鼻腔炎を併発する場合もあります。
先生、蓄膿症の手術の後数十年してから現れるんですか。
そうですね、まあ、術後10年以上経過してから現れます。
子供の頃手術していても、まあ、数十年後にという。
そうですね、原因としては副鼻腔炎の手術時に上顎道や歯骨道などの粘膜を除去しきれずに一部が残って手術の傷の肉芸に取り込まれて閉鎖された空間を作り農法が発生します。また傷が治っていく途中で鼻腔との通り道が閉ざされると上顎道の中に閉鎖された空間ができてそこに分泌物が溜まって農法ができます。手術後早くても数年、通常10年から20年後ぐらいに発症します。
なるほど。それではこの術後性上顎農法、検査と診断はどうなるんでしょうか。
術後性上顎道の検査方法としてはまず問診で蓄膿症の手術の既往がないか確認します。また頬が腫れたり膿が溜まったりしているかどうか確認します。レントゲン撮影すると上顎に嚢胞が確認されます。また CT 撮影によって上顎道に一致した部位に嚢胞を確認することができます。嚢胞に潜視して内容物を検査することも重要になります。
小川先生、先週 CT のところではレントゲンよりもこの歯科用のコーンビーム CT という画像診断が有効というお話もいただきましたが、こちらの診断の場合にはこのコーンビーム CT というのは活躍なさるんですか。
そうですね、コーンビーム CT を撮影することによって診断する場合が多いです。
なるほど。さて治療方法ですがいかがでしょうか。
術後性上顎農法の治療は、急性症状が出ている場合は抗生物質を内服していただいて、最終的にはお口の中から切開を行って嚢胞を摘出します。
ここまでが術後性上顎嚢胞ということですが、まあ、その蓄膿症の手術から数十年経ってこの嚢胞ができてきて、でまた切開して取りました。さあこの後の再発が気になるところなんですが、
手持ちのデータはないのですが、再発する場合もあります。
あると、はあ、なるほど。じゃあずっと気をつけていかなければいけない、ね、ということですね。さあその他の嚢胞はいかがでしょうか。
その他顎骨に生じる非資源性嚢胞としては鼻口蓋管嚢胞というものがあります。
鼻口蓋管嚢胞、これはどういうものでしょうか。
これは顔面および口腔ですね、お口を形成する体性器の口蓋突起というものがあるんですが、その融合部に残存した上皮から生じるもので、上顎の前方の真ん中正中部に発生します。でもう一つが、単純性骨嚢胞というもので、この原因は外傷ですね、顎の骨をぶつけたりすると 骨髄内の血腫ができて、凝血、血が固まったものの器質化が障害されて、これが液化して嚢胞が生じるものとされています。一番できやすい部分は、下顎の糸切り歯、犬歯の部分になります。
このその他で教えていただきました非支原性嚢胞の中のその鼻口外観嚢胞、そして単純性骨嚢胞とおっしゃいましたかね、治療はどうなんですか？やはり手術して取り除くということになるんでしょうか？
鼻口外観嚢胞は手術で摘出する場合が多くて、
はい、
単純性骨嚢胞は診断がつきさえすれば特に治療の必要はないので、経過観察が、それでも経過観察が必要になります。
はい、1週目とそして2週目の今回、顎骨、顎の骨に発生する嚢胞ということでお話を伺いましたけど、先生結構ね、歯のこう専門用語というか難しいところもありましたが、私たちがとにかく嚢胞でこう気づいて気をつけなければいけないこと、また気づけることというのはどういったところがありますか？
やっぱり自覚症状として痛みだ、歯茎の痛みだとか、
はい、
腫れだとか、あとは膿が出てくるとか、そういう症状が見られた場合はかかりつけの歯医者さんにご相談された方がいいかと思います。
はい、また顎の中にできてしまっているものはもうね、感じることもできないこう部分になるんですか？
それでも腫れとかですね、
はい、
痛みを伴う場合もありますので。
はい、発熱はどうですか？
熱、感染、その嚢胞に感染をきたした場合は熱が出る場合もあります。
今回のお話でちょっと腫れてるぐらいそのうち治るだろうではなくて、気になったらやはり、
そうですね、症状が長引いたりする場合もやっぱり、やはりかかりつけの歯医者さんに相談された方がいいと思います。
は
い
は
い、
そして場合によっては岩手医大のその歯学部さんの方に、
そうですね、
はい、紹介状というか、
はい、
回ってくる場合がある、はい、ということです、ね。
紹介状なしでも受診していただければ、はい、診察はいたします。
はい、膿が出てきたとか大きく腫れてるとか気になることがあった時には受診していいということですね。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それでは次週の予告ということになりますけれども、この顎骨、顎の骨ではなく今度は軟組織の方ですよね、先生。
はい、
軟組織に発生する嚢胞もありますので、ではそちらの方もどうぞ来週お聞き逃しなく。小川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。